お正月、皆さんはいかが、このお正月をお過ごしでしょうか。私も家族と一緒に昨日、市場に出かけてまいりまして、どこもですね、たくさんの人たちで、食事をしようと思っても、食事のテーブルを探してそれを確保することも、大変な状態でですね、本当に多くの人たちがこのお正月に、たくさんのところからこう集まって楽しんで、おられるわけであります。さて、お正月ですけれども、皆さんも、お正月のおいしいですね、おせち料理を、召し上がっておられると思いますけれども、これは一体何の料理でしょうか。よーくご覧になってください。大きな大きなお皿の上に、6つほどの食べ物が、こう並んでおります。実はこの食事というのは、聖書の中にたびたび登場します、あの杉越の祭りの中で出される食事であります。今もユダヤ教徒の人たちはですね、もちろんこの杉越の祭りを年に一度お正月のようにですね、大切に大切に守っておられるわけです。で、その時に必ずそのお皿の上に乗っているのがこの食材であります。世界といっても、私も全然わかりませんけども、世界で最も有名な食事の一つがこの杉越の祭りの食事と言ってもよろしいと思います。今から3500年前にユダヤ国民が指導者モーセに率いられてエジプトを脱出いたします。この出国の前の日に、この救出を神様から救い出されたことを決して忘れてはならない、そのために命じられたのがこの不思議な食事であったわけです。もちろんこれはイエス様の十字架を表しているわけですけれども、今日はそこは、詳しくは説明いたしません。とにかくユダヤ教徒の皆さんはですね、3500年間ずっと現在に至るまでこのように、神様こそ私たちの救い主、助け主であるということをこの祭りによってもう一度確認して、そして決心してきているわけであります。私たちの救い主イエス様も、もちろん今から2000年前にこの杉越の食事を守られました。司会者の方が朗読していただいたその聖書の箇所は、イエス様とお弟子さんたちが十字架の前の日にこの食事をなさった場面であります。そしてここで見つけられた、ここで見つけられた場所が、その部屋こそ、あの有名な最後の晩餐の部屋、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵でおなじみのあの最後の晩餐の部屋になっていったわけであります。本日はですから、最後の晩餐のあの部屋はいかにして、あの部屋が決定したのか、あの部屋が選ばれたのか、今日のお話はいわば部屋探しのお話であります。先ほどはこの部屋探しの場面をマルコのによる福音書14章で司会者の方が読んでいただきました。もう一度読みます。今度は同じ記事ですけれども、別な場所を読みます。ルカによる福音書22章の7節から14節を読んでまいりたいと思います。同じ記事です。たかが たかが部屋探しの記録でありますけれども、読んでいくと妙なことが書かれています。皆さんはお読みになりながらどこが気になる箇所であるか探しながらこの物語を考えていただきたいと思います。それではルカによる福音書22章の7節から13節であります。杉越の子羊がほふるべき除光祭の日が来た。イエスはペテロとヨハネと使いに出そうとして行って、杉越の食事ができるように準備をしなさいと言われた。二人がどこに用意しましょうかというと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に水越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。なぜ、もう一度申し上げますけども、たかが食事の準備のことをわざわざここに、しかも詳しく書かれているのでしょうか。単にこの物語は、ああイエス様はすごい、イエス様は住宅や家を探すのもお得意だ、じゃあ今度私たちの家を探すときにはイエス様にお祈りして探しましょうというようなことだけを伝えているんでしょうか。そのためにこの杉越の祭りの期間中のこの町の宿泊状況をですね、少し説明してまいりたいと思います。2000年前、このエルサレムの町はだいたい数え方もいろいろあるんですけども、だいたい2000年前エルサレムには2万人の人々が住んでいた大都市であったと言われています。ところが年に一度の杉越の祭りの期間中はエルサレムは120万人に膨れ上がったようなんです。決して大げさでなく、全世界のユダヤ人がこの町に帰ってきてこの祭りに参加したのであります。それはまさに日本の8月と12月、ふるさとに人々が帰るように町は膨れ上がっていったわけです。100倍に膨れ上がれば宿泊可能なホテル旅館の数に当然限界が来るわけです。世界各地からの旅行者が宿泊できず、大事な杉越の食事ができなければこれは大事になります。そこでエルサレムの宗教部やそしてエルサレムの観光協会が考えてある策を講じました。それはこの祭りに参加するために外国からやってきた旅行者には、エルサレム市民は自分の家を、部屋を旅行者の宿泊所として提供する。もちろん宿泊料金取らない、食事無料、料金取らない。いかがでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。皆さんのうちでもお正月帰ってきた子どもたちに、親は食事料金取りますか。ちょっと違う方向に行きそうなのでやめなくちゃいけないんですけどね。町が 100倍に膨れ上がるわけです。エルサレム市民も全面協力でお客さんを迎える、まあとにかくそれほどの大きなイベント、大きな祭りだったわけです。その100万人に膨れ上がった祭りの最中にイエス・キリストは十字架で亡くなるわけです。話を急がなければなりませんけれども、ですから弟子たちはイエスに尋ねます。過越の食事はどの家で行うんですか。するとイエス様がここで謎めいたことをおっしゃいます。町に入っていって水瓶を運んでいる男に出会うであろう。その人についていきなさい。すると食事をする家をに案内してくれるであろう。水瓶男を見つけなさい。今私たちが岡場の駅前の商店街を歩いても水瓶を担いだ男の人に出会うことは絶対ありません。しかし当時水瓶を運んでいる人はエルサレムどの町でもどの通りでもたくさんいたはずであります。しかもその水瓶男の後についていくと、そんなに都合よく13人もの食事が整えられているっていうことは本当にあるでしょうか。とにかく妙なイエス様の謎めいた指示がここに書かれています。私は先ほど岡場の駅周辺には水瓶男はいないと申しましたけれども、当時エルサレムの町にも水瓶を担いでいる男はいませんでした。男性は実は中近東では水瓶で水を運ぶのはみんな女性だったそうです。水を運ぶことは男性はしなかった、しなかったのにイエス様がここで水瓶を運んでいる男がいる、いるはずのない水瓶男が実際にいたのであります。まあ正月から細かい話でですね、申し訳ございません。水瓶男がいたというより、そこにイエス様が準備されたという言い方がいいかもしれません。この聖書の言葉をご覧になっていただきたいと思います。この時イエス様はもう命を狙われていました。闇の力はイエス様を探し出して捕らえて殺害しようとして、イエス様が一体今どこにいるのか、その捜索の真っ最中であったわけです。もう町中にスパイとそして情報屋がそこら中を嗅ぎ回ってイエス様を探していたわけです。ですからイエス様はこの頃見つからないように隠密行動をこの時取らなければならない状態だったわけであります。ですからイエス様はこの町に入る前にあらかじめ前もって最後の食事を愛する弟子たちとするために家と部屋を秘密のうちに予約なさっておられたのであります。その目印となるのが、決して立っているはずのない男の人が水瓶をそこに立っていた。二人の弟子はですから水瓶男にすぐ気がついた。これがこの事件の背景であります。実はこのような体験を3年間お弟子さんたちは繰り返して経験してまいりました。つまりイエス様がこうしなさいと指示をなさる。最初はその指示、分からぬ ままですけれども、命令通りに従うとイエス様が行うおっしゃった通りにいつでもその通りになっていく。3年間お弟子さんたちはそれを繰り返してき、繰り返しながらだんだんと弟子たちは、ああこのイエスというお方は私たちよりもずっと先、ずっとずっと先を知り尽くしておられるお方なんだと分かってきたわけであります。私たちもそうです。ああこのイエスというお方は私たちの利益のため、私たちよりもずっとずっと先のことを知ってご用意くださり準備されているお方だと確信していったので、神様は私たちのために先回りして、あなたのために備えておいでになるお方であります。私たちは新しい年を前にして、私たちは行くべき道を知りません。しかし神は私たちの道を知っておられるのであります。私たちの過去を今まで支えてくださった神様は、その憐れみ深いお心で私たちの道を明るくしてくださっています。この事件もそうです。あの航海の海を渡らせてくださった神様は、あの時も私たちに先立って進まれる神でありました。クリスマスの博士たちを馬小屋まで導いた時も、その星は先立って進んだと書いてあります。この時、復活の時もイエス様は、私はあなたたちよりも先に行くとおっしゃいました。いつもいつも神様は道を備え、整え、そして私たちの部屋をいつも整えてくださるお方であります。私たちの神様は出来事、これから起こる出来事を起こるその前に知って歩んでくださるお方なのであります。私たちの道を今年も整えて歩いて歩きやすくしてくださるお方であります。ならばであります。ならば私たちは、そのイエス様を信じる私たちは、この年のスタート台に立って決心をしていく必要があります。その決心とは、この先立っていてくださるこの神様に私たちは心から喜んで従っていく決心であります。聖書には、私たちがどう歩めばよいのか、はっきりと、間違いなくはっきりとこう書かれています。2箇所6の8、人よ、何が善であり、主よ、何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。こうだ。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって謙遜に神と共に歩むこと、これが私たちのすべきことである。正しく正義を守って、そして目の前に現れる人、その人がどんな人であろうと、その人を愛し、心を低くし、謙虚に住んでいきなさい。これが神様が私たちに命じられていることであります。最後に、神様がいつも私たちのとにかく前を歩いてくださって、道を整えてくださっているお方であるということを思い出させてくれる人物がいます。澤田美希さん。私、求道者の頃、柴田英二先生っていう先生がですね、この話を何回も何回も講演会でなさいました。 私もですね、もう本は読んだことがありませんでしたけども、この澤田さんの証をですね、何度も聞きました。最後に澤田さんが経験なさったある事件を紹介いたします。ちょっとだけ電気を暗くしていただきたいと思います。はい、家庭図です。小さくて申し訳ありませんけれども、真ん中の少し下のところに澤田美希さんがいらっしゃいます。その上の方に澤田さんのおじいさんがいらっしゃいます。そう、おじいさんは岩崎弥太郎、あの三菱のグループ、三菱、日本最大の企業を創設した日本最大の財閥、岩崎弥太郎、この大財閥の孫娘が澤田美希さんであります。よろしいでしょうか。余談ですけども、一番下のところに澤田美希さんの息子さんは安田幸さんという人と結婚します。安田幸さんは紅白に出ません。そういうところに行っちゃいけないんですね。そのごめん。ですね、この雪沙織さんの姉さんになるわけです。とてもいいことです。まあ戻りますね。戻んなくちゃいけないんです。ね、つまり今からご紹介する澤田美希さんは名門中の名門の家に生まれて何不自由なくずっと暮らしてた。ところが澤田さんは突然多くの小さい子供たちを引き取り育てていきます。時は戦後間もない頃、日本の女性と日本に参りましたアメリカの兵隊さんとの間に生まれた子供、育てられなくて放棄して捨ててしまう事件が続出します。それら放棄された子供たち、混血孤児と当時読みました。引き取って育て、そして施設を立ち上げてエリザベス・サンダースホームを開設することになるわけです。なぜ財閥の彼女がこのようなことを始めたか、それは一つの事件がきっかけでありました。彼女が戦争が終わった頃、汽車満員の列車に乗っていた。ガタンと列車が揺れた時、自分の座ってる上の網棚から澤田さんの膝の上にある品物がドンと落ちます。澤田さんは落ちてきたその品物の中身を見ると、明らかに混血孤児の遺体だった。乗客はみんな騒ぎ始めて、あなたが産んだ子供かと迫られた。この衝撃的な事件によって澤田さんは、これは神様が私にお与えになった仕事であると決意して、決心して孤児院を開設するのであります。しかしそれは本当に険しい道であったと言われています。彼女は一切開設資金、そして運営資金を親や三菱から三菱に頼らずに、援助を受けず、自らが信じている生きておられる誠の神様のみに祈り求めて、この働きを続けいって、2000人の子供たちを育てて立派な大人にしていったわけであります。次から次へと噂を聞きつけた親たちは、エリザベス・サンダースホームの玄関前に赤ちゃんを置いて逃げていく事件が続いていきます。そして問題の事件、1947年2月、冷たい冷たい冬の雨が降っている時、窓の外を見るとホームの庭にある大きな木の根元に、またもや 一人の女性が泣きながら走ってきて、自分の小さな赤ちゃんをそこに置いて逃げていくわけです。木の根元に放置された赤ちゃんは産み出されてすぐの赤ちゃんでした。すっかり衰弱しきって高熱が出て、もう一刻も油断ができない状態でした。澤田さんはいくつかの病院を駆け回ります。しかし戦後間もない頃で薬が足りず、ペニシリンも手に入らない。お医者さんたちは諦めなさいと澤田さんを諭します。澤田さんは必死に神様に寄りすがり祈ります。神様、この子を助けてください。あの母親は私を信じて私のもとにこの子を連れてまいりました。何年か後にあの母親が現れて、私の子供はと尋ねられた時、私はとてもすぐに死にましたとは言えません。言いたくありません。どうかこの子を助けて救ってくださいと祈ります。翌日、弱って動かなくなり、泣き声も立たない状態になった時、澤田さんのもとに一つの小さな荷物が届けられます。見ると送り主はアメリカからの船便。送り主は戦争の前に親しかったアメリカ人の友人。手紙と一緒に中を開けるとたくさんの食べ物や洋服が入っておりました。手紙、日本も今大変でしょうね。私の身の回りにある小さなものを送ります。助けになれば幸いですという手紙。澤田さんは、ああ本当にありがたい、こうして友人は私を覚えてアメリカから小包を送ってくださった。一つ一つの品を感謝しながら取り出していくと、一番下に小さな箱が入っている。取り出して何だろうと開くと、ペニシリン、抗生物質、それが数本入っていた。澤田さんは目を丸くして驚きます。なんと昨日生死の境の子供が木の根元に置かれ、そして今日この子供を助ける唯一のペニシリンが届いた。この絶妙なタイミングに彼女は涙してこの子を救うことができました。しかし皆さん考えていただきたい。アメリカから船便で小包が日本に届けられた。当時アメリカから日本まで荷物を送ると早くて20日かかったと言われています。20日間というのはもしかしたらあの高熱な子供が生まれる前にアメリカの友人はこのペニシリンを荷物の中に入れたことになるわけであります。澤田さんはこの本当に素晴らしい神様の配慮に満ちた御業に感謝し、友人に手紙を送ります。手紙も20日間かかってアメリカへ、そしてまた20日間かかってその返事の手紙が澤田さんの元へ。その友人の手紙にはこう書かれていた。澤田さん、あなたからの手紙を読んで私は震えて、そして驚いて感謝しています。私はあの箱の中にペニシリン塩を入れた覚えがございません。こちらでもやっと長い戦争が終わったばかりですので、 ペニシリンはなかなか手に入りません。入れた覚え、送った覚えがありませんと書かれていたのであります。私たちが本気で信じ、本気で寄りすがるお方は、先回りをなさる、あなたの前に、あなたのために先回りをなさる神様であります。事件事故が起こる前からそのことをご存知であり、そのことに支障がないように前もって次々と対策を立ててくださるお方であります。ならば、ならばこのスタート台に立って、私たちはもう一度神様の前に決意をしたいと思うのであります。神様にお従いしていくと、どんなことがあっても私たちは喜んでお従いしていきたいと、正義を愛し、目の前に現れるどんな人をも心から愛し仕え、心へり下って神様と共に歩んでいく、このことをもう一度決心していきたいと思うのであります。神様は部屋を、席を、整った部屋を私たちのために用意してくださいます。まあ、うちの娘がですね、正月に帰ってきて、そして教会の用事でですね、今日の5時に起きてですね、送ってきました、ね、皆さんには関係のない、全く関係ないですね、話だと思います、ね、混んでるから、1年に一番新幹線が混むから、混むから予約しなさい、予約間に合わない、ね、で新幹線に乗った、ね、ぎゅうぎゅうの、新幹線、メールが来た、父さんお祈りのおかげで京都で目の前に座ってる人がパッと降りていった、座れた、もうたったこれだけのささやかな幸せのためにこうやって生きてるわけですけども、神様は皆さん一人一人の部屋を用意くださってる、皆さんが今年開けようとしている部屋に、神様は皆さんのためにちゃんと部屋を用意してくださってる。それだけでなく、私たちの愛するイエス様はイエス・キリストを信じる方々に、天に皆さんが永遠にお住まいになる部屋を用意してくださっているのであります。最後の聖句、震える私たちに、心配いっぱい抱えている私たちにイエス様がおっしゃいます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。私たちが信じ頼り祈っておられる方は、皆さんの必要一つ一つを知って、そして先回りして皆さんのために場所を、部屋を、席を用意してくださっている方であります。ならば信じて正義を行い、愛を行ってまいりたいと思います。